彼は確かに迫害攻撃を受けたのですけれども、主に頼ったんです。彼は本当に成長したのであります。まあ、パウロはこの二人の兄弟たちの報告を聞いた後で、西暦53年にパウロはコリントでこのテサロニケ第1の手紙を書いて出したんです。この手紙は、まあ、パウロが一番最初に書いた手紙です。パウロがこの手紙を書いた目的は、信者にとって一番大切な目標を指し示すことでした。彼らはみんな救われたばかりの人々だったんですね。だから彼らに一番大切なことを伝えるべきではないかと思って手紙を書いたのです。まあ、旧約聖書の手紙はもちろん全部もうすでに救われた人々のためにだけ書かれたものです。まあ、信者の信仰がますます成長し、一層イエス様により頼むように、より頼むためにまあ書かれたものです。次にこの手紙は言わんとしていることについてちょっと考えたいと思うんです。まあ、主な内容はイエス様がご自分を待つ者のために必ず来られるということです。まあ、手紙の中心はイエス・キリストの再臨です。まあ、地説を見ると分かりますね。前に読みました一緒の地説、また神が死者の中から蘇らせなさった御子、すなわちやがて来る御彼から私たちを救い出してくださるイエスが天から来られるのを待ち望むようになったか、そのようなことは他の人々が広めているのです。イエス・キリストの再臨の信ずるようになったかと書いていません。待ち望むようになったか、大切なのはそれなんです。また3章の13節、またあなた方の心を強め、私たちの主イエスがご自分のすべての聖徒と共に再び来られるとき、私たちの父なる神の御前で清く責められるところのないものとしてくださいますようにと書いてあります。まあ、イエス様の再臨並びに、それが持つ信者の体験との関係がいかなるものであるかを説明することが目指されています。イエス様の再臨がいかに一つの教義であるのみならず、信者の信仰生活において生き生きとした力を表す秘訣にもなっているのです。まあ、どの章を見てもその終わりには必ずイエス様は再臨さるという御言葉で結ばれていますね。まあ、今読みました一章の地説を見てもそうなんですし、二章の中級説にもそうなっていますし、三章の中三節もそうなっていますし、まあ、四章の中国説、中七節ちょっと読みましょう。主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下ってこられます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一緒に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。そして最後の五章にも23節に次のように書いてあります。五章の23節、平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように、主イエス・キリストの来臨の時責められるところのないように、あなた方の霊、魂、体が完全に守られますようにと書いてあります。まあ、全ての書の終わりにイエス様は再臨されるとはっきり確証されています。 主の再臨が一体いかなる影響を及ぼしたのでありましょうか。まあ各章ごとに一つのテーマを取り上げて考えてみることができるのではないかと思うんですね。全部で5章ありますから、パウロは5つの答えを出しているのです。キリストの再臨が一体いかなる影響を及ぼしたのでしょうか。まあ第1章においてイエス様の再臨が神に立ち返ることに対していかなる影響を及ぼすかを考えてみると、これに対してパウロは新しく生まれ変わった兄弟姉妹には主の再臨が生き生きとした望みを与えると答えています。人間は生き生きとした望みを持つべきです。二章においては主の再臨が救われた人々の奉仕に対していかなる影響を及ぼすかという問いが出されます。この問いに対しては忠実な主のしもべに対して主の再臨は力つけ勇気つける望みを与えると答えられています。私たちは生き生きとした望みだけではなく力づけ勇気つけられる望みを持つべきです。第三章においては主の再臨が私たちの心の状態に対していかなる影響を及ぼすかという問いが考えられます。それに対して主の再臨は救われた兄弟姉妹に清める望みを与えると答えられています。そして第4章の後半においては主の再臨が信者の死に対していかなる影響を及ぼすかと問われています。これに対して主の再臨は残された者に対して慰めを与える望みを約束していると答えられています。慰めを与える望みですね。そして第5章においては主の再臨が信者の目を覚ましている状態に対していかなる影響を及ぼすかを考えてみると、主の再臨はまどろんでいる信者を呼び覚まし完全な献身へと導いてくるのです。したがってこのようなことからも分かるように、この手紙全体の中心点はまさに主の再臨にあるというわけです。そして主の再臨こそ我々の全生涯を根本的に作り変えるべきです。主の再臨がなければ私たちには何の望みもありません。主の再臨がなければ何ら力づけ勇気づける力は存在しないことになります。ただ主の再臨を待ち望む者だけがますます清められますます高められるのです。主の再臨がなければ私たちが前に死んだ信者と再会する望みもなく何らの慰めもないことになります。もしも主が再臨なさらなければ献身の生活も価値がなくなります。けども主は必ず再臨なさいます。これこそパウロが力強く言わんとしたことに他なりません。主を信ずる者は正しい道を歩もうとする限り絶えず主の再臨に心の目を向けていなければならないのです。我々の人生を決定しているものは何なのでしょうか。目の前にあるいろいろな出来事でしょうか。それとも主の再臨なのでありましょうか。主は今日来られるかもしれない、 まあ、この町の臨みを持つべきです。最後に第3番目にテサロニクの送る教会の発生についてちょっとだけ考えたいと思うんですね。まあ、パウロがテサロニクに送った手紙は非常に